集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろこです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、たった今 CPI 消費者物価指数アメリカの6月分ですね、出ました。予想通りの結果だったようですので、あまり為替市場大きな動き反応はないようです。昨日 PPI が6年半ぶりの、まあ、いい数字だったということが、ひょっとしたら、足元のドル高を誘引した可能性があるということで、今夜 CPI 注目されていましたが、予想通りの結果ということで、今のところはあまり大きな反応がないようですね。
そうですね、まあ、昨日一勝負が終わってるという感じなので、
はい、
あまり、まあいつもほどは注目されていなかったんですが、はい、まあ、何もなかった昨日の時の方が大きく動いているということですね。
はい、うん、ドル円相場は112円47銭というところで現在推移しているんですが、112円台までポーンと上がりましたね。
何もないところで、まあ、ちょっとその要因はこの後ご説明するんですが、ブルベアで、はい、まあ、125円から引いてきたトレンドラインというのは、はい、まあ、3年間ずっと、レジスタンスを超えなかったんですけれども、まあ、昨日そこを超えてしまったので、はい、まあ、一斉にストップロスも入ったという形ですね。
はい、うん、ということなんですが、まあ、ドル円相場が上がると、あれ、これはリスクオン相場なんですかっていうふうに考えてしまいたくなるんですが、うん、先週7月6日アメリカは中国に対して第1弾の追加関税を実施、うん、中国はすぐさま報復、そして、今週に入りましたアメリカはさらに2000億ドルに対して 10% の関税、これ具体的には9月にはやると。
そうですね、昨日の朝出て、う
ん、はい、
で結局昨日は日経平均も下がって、まあ、ドル円も一度下がったんですけれども、はい、その後、まあ、何の要因もないんですがじわじわと戻してきて、まあ、そのままドル円は111円の50を超えて上がってしまったと。だからリスクオフなんですけど、昨日あの、ね、ニューヨークは株も下がってるんですけど、うん、株安はリスクオフで円高になるはずなんですが、株安円安になってしまったので、これはどういうことなんだといってマーケットではちょっと
なんかこう、うん、マーケットによってチグハグというか、うん、一斉にこう、ね、同じリスクオフの時はこう、リスクオンの時はこうっていう分かりやすい値動きじゃないんですよね。うん、
まあ、先週やりましたけど、そのローリングベアみたいな感じになって、昨日結局上がっちゃったんですけれども、株は下がってるんだけどドル円が上がってみたり、
はい、
ニューヨークダウは下がるけどナスダックが急騰してみたり、だけど終わってみればまた下がってみたりということを、
うん、
あんまりこうリンクしない、
しないですね、
うん、まあ、ドル円だったらドル円だけやってる方が逆に分かりやすいんじゃないかというようなちょっと相場になっているということですね。
はい、うん、ドル円相場はレンジを上抜けて112円台半ばまで上がってきました。さあ、このままドル高になっていくのかどうか、このあたりも踏まえまして今日は西原さんにじっくりと解説いただきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、番組は YouTube ライブでもご利用いただけますので、ぜひこちらではチャートなんかも表示させて放送しておりますので、 YouTube ライブも合わせてご利用いただければと思います。ではこの後、西原浩一のブルベアどっちかからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち、
はい、
さて、西原浩一のブルベアどっちのコーナーです。さあ、ドル円というところに絞って強気の材料、弱気の材料、どんなものがあるのか箇条書きで並べてみました。さあ、先週はブルがたった2つしかなかったんですけど、今週になってみたらブルが増えました。少し、目を通してみましょうか。PPI、昨日発表されました、うん、卸売物価指数、6年半ぶりの大幅な伸びということで、これが発表になった直後、別にドル高になったわけじゃないんですけれども、まあ、後付け的にはやはりこれ、インフレ、金利上昇期待というところにはつながりますからね。 それから、まあ、アメリカの景気非常にいいということで、これからあの決算相場始まるんですが、うん、GDP 4、6月期は 4% とかいう強気の予想が出てるぐらい
で、4% すごいですね、
まあね、3.何%ってとこが多いんですけど、うん、でもかなり強いです。
4% すごいです。うん、
それからあのつい足元では中国の景気失速というのが注目されていまして、上海総合指数皆さん気にしていたかと思うんですが、まあ下げ止まった？
まあ下げ止まったはちょっとわからないですね。別に3000割ってから3000ちょっと遠いところにあるんですけど、まあ続落していたのが、まあそういう意味では下げ止まりか。うんうん、ずっとあのもう坂が外れたみたいにずっと下がってたので、
はい、
うん、ちょっとそこは止まったというのは言えますね、
はい、そして実需のドル買い、今日はここをちょっとフォーカスして後ほどお話しいただきます。そしてベアなんですが、まあ、通商問題は何ら、着地点が今のところ見えない状況で、これは基本的には良くないはずなんですけどね。
まあ、これはまあトランプ大統領は、まあ、ディールをしているという言い方をするんですけど、まあ、そのディールに対して優位に立つために、まあ、ブラフ的なことを、まあ、非常に高圧的なことを言ってから始めるので、
はい、
まあ、あまり最終的なところは妥協点を見つけるんじゃないかという話もあるんですけれども、まあ、トランプ大統領はもうずっと公約通りに、貿易赤字を減らすということを淡々と中間選挙に向けてやっているということなので、この、まあ、手綱を緩めることはないんじゃないかと、まあ、ちょっと混沌としている流れには変わらない。それでもあの
株がドーンって急落するかっていうとそうでもないんですよね。
そうでもないんですよね、はい、まあ、本当ローリングしてしまうということですね、うんうん、
それから昨日はですね、原油価格比較的大きな下落となりました。昨日は、まあ、OPEC の月報というのが、まあ、必ず月に1回出るんですが、その中で OPEC はもう6月の生産量すでに、まあ、増産になっているということが明らかになったことと、リビアに供給障害生じていたんですが、これ再開しているということが合わさってですね、結構大きな下落、
まあ、これは皆さんすごい結構強気だったんですけど、うん、この原因も非常にあの分かりにくいですよね。
はい、
うん、もう落ちるときなんかあっさり値を崩すので、
まあ、ボラは結構大きいのが、
うん、高いですね、
コモディティ原油市場ですけど、うん、昔はあの原油価格っていうのは高くなると景気を圧迫するって言われてたんですけど、
まあ、今
は
逆ですからね。
逆ですね、うん、もうオイルマネーがね、うん、あの、まあ、原油高で力をつけると、
そうですね、つけると、まあ、株にお金を投下する、まあ、原油が下がってしまうと、まあ、米国株中心に資金を引き上げるので、まあ、リスクオンオフのメジャーにもなっているということですね。
はい、そしてまあヨーロッパもごたごたいろいろあるんですね。ついこの間まではメルケル政権が大丈夫かって言われてたんですが、一応ドイツはなんか、まあ、大丈夫なのかなというまだわからないですけど、
まだわからないですけど、なんかあの次々とこう、政治的な混沌のニュースがいっぱい出てくるので、はい、まあ今度はイギリスとか、
今度はイギリスですよ。メイ政権の重要閣僚が次々とお辞めになって、
まあ、よく辞めますね。しかし
ボリス・ジョンソンさんは辞めちゃいけないじゃないですか。ブレグジット煽った人でも、
まあ、もともとこの人はね、プライムミニスターになるんじゃないかと思ったらやらなかったり、
う
ん、
ね、今外相としてね、メイ政権入ってますけど、辞めちゃって、
辞めちゃったんですね、
はい、
うん、そんなにボンボンボンボン辞めていいのかなと思うんですけれども、まあこれはトランプさんと違って、これだけの人数、人が辞めてくると、まあ、まあ、ケーオスとか、まあ、政治的な混沌状態になって、いい話ではないということですね。
はい。うん、まあ、こうした状況の中で、ドル円相場112円半ばまで今上昇しているんですが、今日は実需の動きというのにフォーカスして、西原さんに解説をいただきます。ニュースにもなっていたので目にされた方もいるかと思いますが、 M&A 相当日本は
相当今年やっぱり出たんですね。でこれがあの夕方、英語版にはなってないんですが、はい、日本語版で流れたので結構これのニュース、
はい、
まあ、かなりドル円を押し上げたニュースだと思うんですが、まあ、今年前半、まあ、日本企業が、まあ、合併とか買収とかに絡んでる、ディールの総額を、カウントするとロイターの、調査の人が、
はい、
合計で13兆円にもなってしまう、うん、
13兆円もの、まあ、外貨ニーズが生じたということですね。海外の会社を買うわけですから、
まあ、あの為替を起こすか起こさないかというのは円投するかどうかは別として、
はい、
それだけの金額の、ディールが起こったと。 で、まあ、これは武田とシャイアの金額は当然大きいんですけれども、はい、これまでの最大は、16年後半の8兆円だったということなので、13兆というのはかなり大きい。
はい、2016年も M&A かなり盛んに、報じられていましたが、その時には8兆円だった。今回はそれプラス5兆円ぐらい乗っかってるということで、いよいよ日本の企業というのは国内、まあ、内需だけでは戦えないということで、どんどんどんどん海外進出していくと明らかになったわけですけれども、13兆円、
まあ、13兆円というのは、まあ、金額だけを言うと、うん、2011年の、後半、日銀があのかなり為替介入しているんですが、
はい、
その金額と同じになってしまうと。それで結構マーケットは騒然となったんですが、
13兆円全部ドル円の、ね、市場でドル買いが出たわけじゃないですよね。ではないです、
まあ、半分か半分以下なのかもしれないですけれども、うん、この、まあ、比較されるとパッと出た瞬間にあのみんな結構割と反応したというか、
そうですね、
13兆円は大きいだろうっていう、はい、うん、
これは M&A の数字なんですけれども、このロイターの記事は下の方にですね、1月から5月までの対外直接投資の金額も出ていまして、6兆6843億円出たと、うん、つまり円売りが出たということですね、うん、プラス13兆ですから19兆円近く、
まあ、それは全部出したらそうなっちゃうんですけど、それがもしあの全部あの入ってたら大変なことになっちゃうんで、
6兆円は出てますね。
だこれだけの金額が出ているということで、まあ、あの武田の話も、まあ、結局はドル円でブリッジローンをかけているので出ないという話だったんですが、こちらの番組でもお話ししましたけれども、ドルの金利でファンディングしていると、借りているとドル金利が非常に高いので、円高局面になったら、まあ、武田は少しずつ、ドル買いをしていると言われていたんですが、まあ、実際ここ2ヶ月、ね、まあ、出てるんでしょうけれども、
武田は、まあ、買収金額6兆円で多分その半分ぐらい3兆円ぐらいはドル調達するんだろうって言われて
ますね、と言われていますよね。で、まあ、それが結局じわじわと効いてきてるのかなというふうに思っています
と。それともう一つあるそうですね、
はい、でもう一つ、これはちょっと僕も今一つピントは来ないんですが、このところ人民元が下がっていて、
はい、
人民元が下がっていることは割とリスクオフ要因と言われていたんですね、はい、で株安になったりしてたんですが、はい、ここ人民元というのは流動性がないので、どうするかというと、同じアジア通貨である、円を売って、つまりドル円を買ってヘッジしているオペレーションを結構やってるんじゃないかと言われていて、まあ、ドルコリアが、上がる、ドル人民レンミミが上がると、まあ、ドル円を買うと、まあ、これはやってるのは分かるんですね。あの、まあ、7年か8年ぐらい前まで、うん、あのブラジルレアルがもう大きく崩れた時とか、はい、南アフリカランドが崩れた時というのは資源国通貨でヘッジしなければいけないんですけれども、はい、流動性がないので、
はい、
その当時は、まあ、実際にあの銀行のトレーダーもやっていたんですが、オージーでヘッジすると、
5ドル
で、うん、だからそれからオージーブラジルレアルのクロスのポジションを作って、
はい、
でブラジルレアルがのマーケットが落ち着いたらそれを外す、
はい、
という、いわゆるあのブラジルレアルのプロキシー代替ですね。
人民元が下がる、だけど人民元の市場っていうのは流動性がない、ドル円の流動性大きいですからね、うん、じゃあ代わりに円売っとこうみたいな感じですか、
うん、それもう10年以上前確かに十何年前これやってたんですけど
、はい、
最近はあの人民元円とか、
はい、
コリアンウォン円っていうクロスというかが動くので、あまりそのプロキシーとしてドル円やってなかったんですが、はい、まあ、実際に、やってるというお話が出ているので、この2つで、まあ、昨日本当にそうなんですけど、ニューヨークの株はダウもナスダックも落ちているのに結局ドル円上がってしまったので、
まあ、だから、うん、円売りでヘッジっていうことですね。
そうですね、う
ん、はい、ちょっと前のチャイナショックの時は、まあ、あの人民元安っていうのはドル円下落でしたよね、うん、
まあ、その通りです、
うんうん、その時とは考え方違うんですね。
だからちょっとここのところ あの、はい、はっきりしなくて、それが本当にトレンドになるのか、まあ、逆に言うとあの株が落ちても、まあ、落ちないドル円というのはそれ以上に強いという考え方もできますし、ちょっと今週の金曜日のクローズを見たいんですけれども、はい、まあ、株が下がればドル円買うんだったら今度株が上がればドル円売るのみたいな話になっちゃうので、 もうリンクをしない、ちょっと今までの、常識ではちょっと相関性では使えなくなっているので、
ちょっと色の柔らか頭で何が起こっているのかっていう教科書的な、ね、相関ということから少し頭考え方変えなきゃいけない。
今年こういうの多いんですよ、ね、はい、まあ、この2月は自分は割とうまくいったんですが、ドル金利が上がって、はい、でドル円が上がるという話があったんですが、ドル金利が急騰すると株が落ちるのでドル円は売りだと思ってたら、2月はそうなったんですけど、うん、今回ちょっと株が落ちるのにドル円が上がるというのはちょっと今一つピンときてない、
ピンとこないけど、うん、でもこういう指摘が今市場にはある、うん、ということですね、うん、はい、西原浩一のブルベアドッチでした。ここからは西原浩一の視点です。西原さんが今何に着目しているか、そしてどのように相場を見ているか伺っていきたいと思います。まず見ていただきたいのは CFTC アメリカの長期国債の先物のネットポジション動向なんですが、これはファンドがアメリカの長期債をまあどういうふうにトレードしているかということが分かるチャートです。
そうですね、はい、うん、もう今年先ほどの M&A の話もそうなんですけれども、今までにないぐらいの、M&A が出ているというお話をさっきしたんですが、
はい、
今度はこの米国債のショート、
はい、
これは、今までにないぐらいの、過去最大のネットポジションショートになっているということですね。
つまり、ファンド勢は将来金利が上がると思ってるわけですね。
そうですね、まあ、これは実際に
債券売ってるわけですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
債券売って金利が上がる、まあ、昨年の北朝鮮のミサイルが飛んでいた9月ぐらいは 2% だったものが、はい、まあ、じわじわ上がってきて、まあ、3% も超えてしまったので、まあ、その見方は正しいんですね。だけどもうそれこそ、30年間の、米国債の利回りの こちらでチャート昔お見せしたご紹介したんですけれども、それが去年の11月に超えて
レジスタンスね、
レジスタンスを超えてもうみんな米国債ショートにして、実際に 3.12% までいったんですが、あまりにも簡単なのでショートが増えすぎちゃって、
はい、
これ以上ショートが増えないぐらいのところまでまあ来ていると。そうすると米国債を今度買い戻すという行為に入るなる可能性が高いんですが、米国債を買い戻すと金利が下がってしまう、
はい、うん、このチャートゼロがずいぶん上の方にあるんですよね。
だからその上は
ロングダウンで、ね、
ショートになってるんですけど、そのショートがかなり深いところまで来ていると。
つまりこれ買い戻されるときは、米国債の利回りというのは下がってしまうということです ね債券価格が上がって、うん、だからこのポジションがパンパンにショートになってるっていうのは将来、ま、なかなか金利上がりにくいよっていうことを、
ちょっとこのポジションが履けないと、
うん、
で通常でしたら、この最大のネットポジションがショートが買い戻されるとドル金利が下がる。でドル金利と一番連動性の高いのはドル円なんですけど、うん、
はい、
今ドル円は先ほど申し上げたように、人民元とプロキシーの話とか、
はい、
過去最大の、買収案件の話とかでちょっと違った動きをしているので、だから今マーケットでこのもしドル金利が下がるんであれば、まあ、ユーロドルの方に影響があるんじゃないかと。
はい、ユーロドルのチャートをご覧いただきましょう。今ちょっとこう底値圏で底を入れしたのかなという形には見えるんですが、一気に上がるという形でもないですね。
そうですね、はい、まあ、一応上がっていたんですが、昨日ドル円が、111円の5丸を超えて急騰したので、はい、それにつれてユーロに対してもドル高になって、
うん、
でちょっと、まあ、一旦、ドル高になってるんですが、
はい、
ここのところ、イタリア債券、イタリアの政治が混沌としてイタリア債券が売られて、はい、ユーロドルが落ちる、もしくは、まあ、ECB でドラギ総裁がかなりハト派コメントをして、来年の利上げは夏までにはないというコメントをしてユーロドルが下がる。でいろんなユーロドルが下がる要因はあったんですけれども、 1.15 の、ちょうどこれはバリアがあるんですが、今まで4回やってるんですが全部弾き返されているので、
巨大なバリアに阻まれて
下がらない、材料は結構揃ったんですけど、
はい、
下がらなくなったの来ているので、
うん、
もしこのドル金利が下がるんであれば、これはユーロドルの買い要因になって、ちょっとユーロドルが上がる要因になるんじゃないかというふうに言われている、
はい、うん、今つまりドル円相場はかなり特殊な状況にあるということですね、
うん、そうですね、今までの常識が効かなくなってきているので、うん、このまま当てはめるとドル円の下がる要因なんですが、もう今までにないぐらいの、まあ、買収案件が入って、
実需玉が出て、
どうしても買わなきゃいけない、
買い切りの、
はい、うん、案件が、まあ、これはその話は 聞いていたんですけれども、今までは株が下がっているのに、それを弾き返すだけのドル高になることはなかったので、それが昨日起こってしまったので、はい、ちょっと
今週考え方をちょっと変えて、
今日明日の動きを見て、ということは何があってもドルって上がるのっていう話になってしまうので、ちょっとそれはもう今日明日の、まあ、週足のクローズをもうよく見たいということですね、
は
い、う
ん、であるならばユーロドルが、まあ、ドル金利が下がった場合は上昇する可能性があると、
可能性があるってことですね。そう考えると、はい、まあ割と今マーケットで注目されているのは、クロス円が上がるんじゃないかという話になっている。
クロス円、ユーロ円とかポンド円とか、うん、確かにポンド円なんかもね、うん、イギリスさんだけごたごたしてるのに上がってきましたからね。
上がってきましたからね、
はい、
まあ、ちょっとそういうあの動きがあるんですが、ここで言いたいのはそのちょっと今史上最大の、買収案件になってしまったとか、史上最大のショートが米国債になってしまったとか、なんかちょっと今極端にマーケットがいろんなマーケットで触れているので、ちょっとこのあたりは注意しておきたいということですね。
はい、うん、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト Eagle FX があります。詳しくは Eagle FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんに直接回答いただくコーナーです。今日いただきましたのはゆりえさんから。11日のアメリカの株式市場は米国株総じて下落となりましたが、それにもかかわらずドル円が上昇した要因は何でしょうか。
そうですよね、
まあ、先ほども、ね、うん、解説いただきましたが、
うん、はい、まあ、いっぱい、先ほどちょっとお話したのを、まあ、サマライズ、うん、すると、まあ、人民元が下がっているのでその代替としてドル円が買われたということと、はい、まあ、過去最大の、まあ、合併買収案件が出ていて、
うん、
それがな、それから来るドル円の買いが、まあ、集中して出てきたと。昨日だけではなくて下がったところに全部出てるので、それが、ショートが溜まってきて上がったというのと、まあ、もう一つはちょっとここのところ、そうですね、125円から引いたレジスタンスというのはちょっと今日持ってきてないんですが、何回も持ってきたラインが111円の7080ぐらいにあったんですけれども、過去3年間はそのレジスタンスは超えないで、そこでロングをショートにひっくり返したのが去年の11月で、それも割とうまくいったので、まあ、自分もやったんですけれども、はい、昨日ちょっと思ったのは、自分の周りは珍しく、まあ、ロングの人もいるしショートの人もいるんですけど、昨日ふっと夕方から思ったのは全員ショートだったんで、
知り合いのディーラーさんとか金融関係者
は、うん、知ってる限りは、ドル円をみんなショートだと。珍しいんですけど、あれちょっとこれはもしかしたらまずいのかなという方を思っていたら、
はい、
まあ、それでも、まあ、ずっとこう3年間、このラインを守ってやっていたらうまくいったので、
はい、
うん、11月もうまくいったらそのままにしてたら、まあ、そういう、まあ、予測というか嫌なちょっと嫌なことが
ちらっとよぎると、うん、
そのまま上がってしまいましたね。
やっぱみんな、でも皆さんプロじゃないですか、ね、プロの方が下だっていうと安心するんではなくて、みんな揃うとやっぱ嫌なんですね。
あ、嫌ですね。
あ、
むちゃくちゃ嫌ですね。 大体去年の11月に、ドル円をドル円のロングをドル円のショートにした時は、はい、日経平均がすごい上がってて、でドル円はもう118円でドル円ショートにするのはちょっとおかしいんじゃないかぐらいに言われてた時の方はそれは嫌なんですけど、ポジション的には安心。
ああ、そういうもん
なんです、うん、少数派なんで、昨日みたいに揃うとまずいなと思ってたので、
マーケットでは常にアウトローマイノリティでなくてはいけないんですね。
大
衆側にっていうと失敗すると、
まあ、大衆は儲からないので、
大衆は儲からない
っていう、なんでそんなポジション持ってるのっていうポジションでないと儲かることはまずないんですけど、
はい、
うん、昨日はちょっととても、ちょっとこれもしかしたらまずいのかなと思ったんですが、まあ、しっかりストップを渡しましたので。
確かに為替の金融関係者はドル円ショートの方が見通し円高っていう方が多かったですね。
特にねここのところずっとそのラインが守られてて、全部叩き落とされてたので、どうしてもそこ、そこからひっくり返してロングレスがどうかっていうのは違いだけなんですけれども、そこは超えなければやっぱり持つっていうのはまあ基本だと思うので、
はい、
超えてからどうするかっていうことなんですけどね、
皆さんが下目線になっているということは、ある一定のところにストップロスという
注文が置いてるストップロスも全部一緒です、
たまるということですから、そこを超えちゃうとぶち上がる可能性があった、
ぶち上がりましたね。
それが起こってしまった、
起こってしまったということですね。
だ
から株が下がろうが何が起こるか上がってしまったと、ショートカバーなので、今考えているのはそれがショートカバーで終わるのか、超えてそのままドル円がじわじわ上がるのかっていうのは今日と、明日のニュークローズで落ちなければちょっとトレンドが変わってしまう可能性があるということですね、
はい。時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間近づいてきたんですが、今週から来週の注目スケジュール、先ほど CPI 出ましたが CPI 変わらずで、今夜は今のところあんまり大きな動きは出ていません。来週小売りが出ますね。
そうですね、この来週は小売りも出ますし、中国の指標も出るんですね、
はい。
この指標もそうですけれども、実際にこう上海株が下げ止まるのか、一旦は下げ止まってるんですけれども、日経平均も逆にこうドル円は上がってるんですけど、じゃあ日経平均は年初の2万4000円から比べるとかなり低いところにいるので、ドル円は、今年失ったものをほぼ取り返して行ってこいで戻ってきているレベルにあるんですが、この株が下がっても、ドル円は上がってきている、その要因は、MA とかいろいろあるんですが、これが今日明日続くかどうかでちょっと、今夏場の相場が決まりそうなので、今日明日の動きが重要。
そうですね、日経平均またこのドル円につれて上がっていくようだと、やっぱちょっと強いなというふうに切り替えていかないといけないかな
かもしれないです ね。ドル円が結構マーケットのイニシアティブを今握っているということですね、
はい。ということでここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。
さよなら。